こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、よく頑張ってるね、3日目だよと声をかけてあげてくださいね。今日3日目のレシピは、自分の気持ちを客観視しようです。さて、あなたは昨日ノートに自分の気持ち書いてみましたか？まだ書いてない方はぜひ今音声を止めて5分でいいので書いてみてください。その方が今日3日目のレシピをより深く理解することができます。ノートに気持ちを書いてみて、どんな気づきがあったでしょうか？うわ、どんだけ私怒ってんだろう。いや、こんな小さなことで怒らなくてもいいのに。怒ってる自分を実感して、ため息をつきたくなったかもしれません。あるいは、いざ書き出そうとしてみると、あれ、いつどんな風に怒ってるっけと思い出せなくて、あ、私子供怒るとき意識してないんだというね、新鮮な驚きがあったかもしれません。もしかしたら思い出せないのではなくて、本当に怒ってなくて、なんで私ってこんなに自分のこと怒りっぽいと思ってたんだろうと疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんね。ノートに書いた内容もとっても大事なんですが、実は書いてみてどう感じたか、ここに今日お伝えしたい大事なポイントがあるんです。人は自分のことを客観視できない。これ私自身すっごく感じることなんですけど、自分のことって意外と自分が一番よく分かってなかったりしませんか？例えば親友が悩んでる時、大丈夫ね、もうそういう時ってこうしたらいいからと、もうどうしたらいいかがスラスラとアドバイスできたりしませんか？なのに自分が同じ状況になっちゃったら、どうしたらいいのか全く分かんなくなっちゃう。これもう私もあるあるなんです。これは何でかっていうと、脳のパフォーマンスも関係してると言われてるんです。親友が悩んでる時は、ね、その姿を見て、あ、なんか力になりたいなと心を痛めることはあったとしても、自分が実際にその悩み事を抱えてるわけじゃないので、脳にストレスがあんまりかかってないんですね。つまりクリアな頭で考えることができる。だから客観的な解決策を思いつくことができるんです。じゃあ自分の悩み事だったらどうでしょう？うわー、もうどうしよう、どうしたらいいんだ、もうおしまいだなんて自分の悩み事にどっぷり入り込んでしまってたら、言うまでもなく脳にすごくストレスかかってそうですよね。普段なら、いや、こうすればいいじゃんとね、もうあっさり簡単に答えを見つけられることも見つけられなくなってしまうんです。このことを裏付けるように、ある大学の実験で面白いことが分かりました。自分に対人トラブルが起きた場合を考えてもらうグループと、自分の友達がトラブルに巻き込まれた場合を考えてもらうグループで、判断力にどんな違いが出るか、これを比較する実験をしたんですね。その結果、自分にトラブルが起きたと想像して判断したグループよりも、友達がトラブルに巻き込まれたと想像して判断したグループの方が、冷静で広い視点から判断を下せたという結果が出たんです。つまり、人が何か判断するときに、自分の身に起こった問題では判断が鈍るのに対し、友達に起こってると思うと判断力が上がるということなんです。さらに、その大学で行った別の実験では、他人のことだったら許せるミスが、自分のことになった瞬間許せなくなる傾向があることも分かりました。つまりどういうことかというと、自分の悩み事は自分の悩み事ではなくて、親友の悩み事だと思った方が、より良い、より優しいアドバイスをしてあげられるよっていうことなんです。これが今日あなたにお渡しするレシピ、自分を客観視する練習をしようの大切なポイントです。昨日あなたが書いたノート、もちろん書くだけで客観視ができるので、それだけでも、あ、なんかこれってこういうことかなとか、あ、そんなに悩まなくてもいいかもと 悩み事に対して前向きな考え方をすることができます。一方で書いたものとしっかり向き合うことで、私ってなんてネガティブなんだろう、こんなに子供に怒ってばっかりで恥ずかしいと、自分がしたことを責めて落ち込んでしまう方もいらっしゃいます。どうですか？あなたはご自分のこと責めたり、あるいはずーんと暗い気持ちになったりしませんか？たくさんのお母さんにお会いしてきたからこそ断言します。子供を怒ってしまうと悩むお母さんほど、真面目で頑張り屋さんでご自分に厳しい方がとっても多い。もうストイックすぎるよ、大丈夫、休んでって、もう心配になるくらい自分のことを厳しめに評価する方が多いんです。実はこの厳しめの評価は自分にもお子さんにもあんまりいいことではありません。今後お渡しするレシピでも解説しますが、自分に厳しくすることに慣れてしまうと、お子さんにも厳しい評価をしてしまう。だからまずは、あなたがあなたを攻撃する相手や戦う相手と思うのではなくて、親友だと思って優しくしてあげませんか？それが怒らない子育てにはすっごく大切なことなんです。さあ、昨日書いたノートもう一度見てください。あなたに質問です。あなたの親友がこのノートを書いたとしましょう。親友は今そのノートに書かれていることで、子育てがしんどい、私はお母さん失格かもしれないと自分を責めて落ち込んでいます。あなたは大好きな親友にどんな言葉をかけてあげますか？交換日記だと思ってみましょう。ノートの続きに、あなたはから始まるようにお手紙を書いてあげてください。それが今日のワークです。あなたはこんなに頑張ってるんだもの、自分を責めないで、大丈夫、あなたの頑張りは私が一番よく知ってるよ。自分に対しては出ない言葉が出てくるかもしれません。どんな言葉でもいい。あなただったら悩み傷ついている親友にどんな言葉をかけてあげたいか、自由に考えてみてくださいね。ということで、今日のレシピは、子育てで悩んだら自分を客観視しようでした。今日の親友にアドバイスするつもりで自分を見てあげようというね、このお話、伝えてあげたいなという方がいたら、ぜひこの音声講座教えてあげてください。無料の7日間ね、繰り返し聞くだけでも効果ありますからね。明日のレシピは、誰でも怒らない子育てができる1分の習慣についてお話します。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。